黒部サトライ、
おはようございます。岩木幸子です。黒部サトライ、この番組では行ってみようやってみようをコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今週は目的を特に決めずに車や徒歩で黒部市育児を散策します。お楽しみに。
黒部サトライ、
突然お肉屋さんにやってきました前に実は名水ポークのコロッケが美味しいということで伺ったんですけど、その時は3時過ぎぐらいからしかちょっと揚げてらっしゃらないということで伺えなかったんですけど、今日はついに念願を達成して伺うことができました。お仕事中すいません、よろしくお願いします。
はいはいはい、
もしよかったらお名前教えてもらっていいですか。
店の名前、はい、高田精肉店です。
なんで今聞いたかというと、看板出せらせないですよね。
いっぺんね、台風でね、取れてからね、それからね、取り付けがなっと。
でもなんかガイドブックとかにも出てたので、高田精肉店さん、有名ですよね。
うん、ありがとうございます。
人気はコロッケですか。
人気はね、やっぱり名水コロッケと、やっぱり一番食べやすい鶏の唐揚げ、それが一番人気です。
県外の方もいらっしゃいますか。
うん、そうやね、で5月のカーターマラソンですか、そういう時に結構ね、街歩きすると売れますよ。
名水コロッケは一つおいくらなんですか。
ね、60円です。
安いな。
大丈夫なんですか。
安いからね、子どもたちがね、やっぱりおやつに食べたり。
高田精肉店さんはもう長い間やっておられるんですか。
やってます、戦前からやってます。
失礼ですけれども、奥様お嫁さんにいらっしゃったんでしょうか。
そうです、来てからもう50年ほど経ちます
じゃあ1歳の時に来られたんですね
戦前生まれやから、もう戦後70年でしょ。もう70過ぎとるってことです。
でももうツヤツヤでお元気じゃないですか。
ありがとうございますでもね、もう70過ぎるとね、足痛い腰痛いですよ
お客さんの顔見たら嬉しいですね。
そうですね、まあ結局はお客さんに元気もらってやっとるっていうことです。
ではぜひ今後も続けてくださいね。
ありがとうございます。またよろしくお願いします。
一番忙しい時にすいませんでした。
なんないですよ。また取ったら、名水コロッケ上がっとったら食べてください。
ありがとうございました。
ありがとう。
じゃん、待ちに待ったコロッケが上がりました。あ、袋に入れていただきました。ありがとうございます。いやー、いい香りがしてますね。なんかこう揚げたてのコロッケってなんでこんなに胸がワクワクするんでしょうね。では食べてみます。あつあつ揚げたてなので口の方がああ美味しいですね。なんていうか、こうじゃがいもの素材の甘さっていうか、その優しいこう深みのあるね、甘さがね、口いっぱいに広がります。ああ、さっぱりしてて美味しいですね。これ何個でもいけちゃいます。また来たいと思います。
黒部サトライ、
以前から気になっていましたけれども、育児魚の駅の隣にある大きな建物、黒部市コミュニティセンターって書いてあるんです。黒部市コミュニティセンターには以前魚のさばき方教室で伺ったことはあるんですけれども、中をねゆっくり拝見したことがないので、ちょっと突然ではあるんですけれども、お邪魔してみます。あ、レンタルサイクルがたくさん並んでますね。そして黒部市の地図や、それから新川地区のいろいろな観光地の地図も置いてあります。突然すみません、
はい、こんにちは、
はい、お名前を教えていただいてもいいですか。
育児のですね、自治会長の根塚俊彦と言います。
どうもいつもありがとうございます。
こちらこそこの出会いに感謝したいと思います。もう本当にね、あの急なお話で申し訳なかったんですけど、はい、中に入ってきたらたくさん自転車が並んでました、はい、あれはあのどなたでも借りることができますか？
はい、あの誰でもですね、申し込んでいただければあの借りることができます。そして自転車はですね、育児の街を、まあ、見ていただく、育児の街を歩いていただく、そういう方々に利用していただくようなあの構造というかシステムになってます。
お値段ってどれくらいなんですか？
無料です。
あ、無料。レンタル料は
かかりません。
うわ、本当ですか？はい、それはいいですね。嬉しいです。
やっぱりあの黒部市以外のですね、いろんなところから来られますあの観光客の方、そういう方々が利用して、まあ、育児の町は名水の里と言われてますので、小津巡りとかですね、またあの海を眺めながら、また立山連峰をですね見ていただく、そういうような絶好のあのスポットかというふうに考えています。
そして根塚さん、中に入ってきますと展示物もたくさんあるんですね。
あのやはりですね、このコミュニティセンターっていうのは育児の町の活動の拠点になっております。だから、まあ、いろんな方の利用も多いんですが、あの過去からのこういう漁業資料館の、まあ、一部もこうなっておりまして、昔はどういうようなあの道具仕掛けであのやってたかというものを展示しております。あそこにちょっと、まあ、鎌倉みたいなあのものがあるんですが、これはタコ壺です。これを沈めてその中へタコがですね、あ、ねぐらが見つかったということになれば、それをまあ引き上げてですね、タコ漁、これらも昔の方が行っておられたというようなあのものをですね、道具を展示しております。
そしてその横にまた大きな、あれはこう円形状のものがありますけど、あれは何でしょうか？
ですね、これはあの育児地区はですね、7月のまあ終わりぐらいに花火大会がございます。これは毎年伝統の行事でございまして、平成18年に打ち上げられた、まあ、黒部市で初めての三尺玉、まあ、これをまあ表示しているというところですね。
そうですか。大きくこう手を、ね、広げて抱えても抱えきれないぐらいの大きさですもんね。
それとかあの周りにですね、ちょっとあの絵地図みたいなのがあるんですが、これはですね、昔のあの育児町の状態がどうだったかというようなことをまあ示しておりまして、まあ、こういう歴史があるというものをあの展示いたしております。いろいろですね、街歩きの方もおいでになりますし、またあのいろんなところを歩いてですね、あの旅をされる方もおいでになりまして、その方々がここをですね、一つのまあ休みどころ、休憩地としまして、ゆっくり休んでいただくというような場所にもなっております。
観光の拠点としても利用できる場所ということのようですね。はい、ああ、思い切って入ってみてよかったです。
ありがとうございます。
根塚さん、今日は本当に急にお伺いしましたけど、ありがとうございました。
突然でびっくりしました。
またぜひ伺いたいと思います。
はい、まだあの来てください。
よろしく。どうもありがとうございました。
はい、よろしく。はい、
黒部サトライ、
また気になるお店を発見してしまいました。泉田醤油店さんです。中に入れていただきました。お話伺っていきます。今日は本当突然申し訳ありませんでした。
はい、どうぞ。
あのお名前をお伺いしてもよろしいでしょうか？
僕一応代表取締役の泉田恒夫です。
はい、すいません、そんな偉い方に出てきて申し訳ないです。あのこちらの泉田醤油店さん、どれぐらいの間やってらっしゃるんでしょうか？
一応開園元年、168年ほど、明治33年、
はい、
パリ万国博覧会に出品しまして、お、特別栄誉賞をいただきました。
素晴らしい。
はい、ありがとう。
いや、あのその醤油のお味っていうのはいろんなタイプがありますけど、どんなお味なんでしょうか？
だんだん歴史が変わってきてね、まあ、この辺あの漁師町っていうか海辺海岸沿いはね、皆さんあの、はい、甘口の醤油、メインです、
敷地に入ったらなんかこうね、お醤油のいい匂いしてきましたけれど。
ありがとうございます。
この今あの私がお話をお伺いしている事務所の後ろで作ってらっしゃるんですか？
まあ、娘なんか私の尻叩くんでね、もっと働けって言われてね、大変なんです、
育児の町のいいとこってどこですかね？
そうだ、育児は水が美味しいから 例えば本当に育児はあの酒屋さんもね今あそこ1軒だけになってるけど昔はあの2軒ほどあったしお醤油屋さんも4軒ほどあったもたくさんあったんですよね。
ではこれからも伝統を守りながらまた新しいね流行りを取り入れて、もうますますご活躍いただきたいと思います。
またこれからも勉強して皆さんのお口に合うような醤油作っていきたいと思います。
今日は本当突然伺ったのにいろいろご丁寧にありがとうございました。
本当に突然でびっくりしました。
本当失礼しました。ありがとうございました。
クロベサトライ
いかがでしたか。気になるもの、気になる人、いろんな方に声をかけてみました。街を歩いていると以前から続いている美容室、老舗の靴屋さん、色鮮やかな染め物屋さん、魅力的な場所がたくさんありましたよ。今日の様子は FM 富山の番組ニュースでもご覧いただけます。来週も新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。